皆さんこんにちは、今日も聖書から神様の福音良い知らせをお聞きしたいと思います。福音は神様の力そのものであり、神様の義を証しし、信じるすべてのものを救いに導いて、罪の許しとイエス・キリストを通して買い戻され、神様の子供の身分に預かることであります。今日は放蕩息子の帰還と題してお話をしたいと思います。聖書を一箇所見たいと思います。ルカの福音書15章の11節から16節、新約聖書の149ページになります。イエスはまたこう話された。ある人に2人の息子がいた。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を2人に分けてやった。それから何日もしないうちに、弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩し、財産を湯水のように使ってしまった。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り果てた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。この例え話は放蕩息子の例えとしてイエス様が語られた有名な福音の言葉ですが、今日は3つのポイントでお話をしたいと思います。第一のポイントは、神様の愛は見返りを求めない、与え続けて永遠に変わらない愛であります。ヨハネの福音書3章16節には、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。あるように、神様はすべての人を愛してくださり、神様の一人子イエス・キリストをこの世に救い主としてお使わしくださいました。イエス様は神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持ってこの世に生まれ、自らを低くして私たちの罪を身代わりによって十字架の死にまで従われました。このイエス様の十字架の愛こそが私たちに与えられた神様の最大の愛であります。放蕩息子の例え話を見たいと思います。この例え話は重要な霊的真理と神様の愛を伝えるために、日常生活ですでに知られた地上でのさまざまな事柄を通して、未知の世界である神の国のことを私たちに知らせて理解できるように語られました。ここでは父なる神様が息子が2人いた父親として語られており、弟息子は悔い改めた罪人を表しています。私たち人間は外見上では強気を装って生活していますが、内面では本来の人の生き方を失い、孤独や不安に陥っているものではないでしょうか。このような私たちの生き方に対して解決の光を与えてくださるのが、この放蕩息子の例え話です。放蕩とは、欲しいままに無謀なまでに金遣いが荒いこと、金銭を湯水のごとく浪費することを言います。まずこの放蕩息子が抱いていた願望と選んだ生き方について注目したいと思います。11節に、 ある人に二人の息子がいた。十二節に弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分を分けてくださいと言った。それで父は財産を二人に分けてやったとあります。この当時、父親が生きている間に財産を分配してほしいと要求ことするということは考えられないことでありました。仮に認められたとしても、父の生きている間は使うこともできませんでした。13節、それから何日もしないうちに弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまったとあります。放蕩息子はまず最初に、お父さん、私のいただく分を分けてくださいと自分の権利を主張しました。それから息子は父の目の届かない遠い国に旅立ったとあるように、自由を求めて父の前から逃げ出しました。そして放蕩息子は放蕩に身を崩してしまったのであります。親に属する財産を親の意思に従わず、自分の欲望のままに使い果たしてしまいました。この放蕩息子の姿は、神様に背を向けて自分の権利だけを主張して自由と欲望の追求に突っ走っている私たち現代人の姿でもないでしょうか。遠い国に出発し、罪深い快楽を求めてお金を湯水のように使いまくった放蕩息子の現実の生活はどのようになったでしょうか。14節から16節になります。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰も彼に与えてはくれなかったとあります。罪深い快楽を求めてお金を湯水のように使い、受け取った財産はすっかりなくなってしまい、それに追い打ちをかけるようにその国はひどい飢饉に見舞われ、気がついてみれば衣食にもことかくような状況に陥りました。そして唯一得ることができた職は豚の世話をする仕事でした。それは当時のユダヤ人には最も嫌われた仕事でもありました。彼は豚たちがイナゴ豆を食べるのをじっと見ては羨ましく思っていました。彼よりも豚の方が食べるものをたくさん持っていました。金の切れ目が縁の切れ目と言われるように、それまで彼の周りに集まっていた人もお金がなくなったら彼から離れ、誰にも助けてもらえない孤独で惨めなものとなってしまいました。私たちは今そのような生活ではないかもしれません。しかしこの放蕩息子のように、神様に背を向け自分の権利だけを主張して欲望のままに突っ走っていけば、これと同じような惨めな生活をすることになるのではないでしょうか。物質的に豊かになっても心が満たされない生活、汚れた罪深い生活から抜け出そうとしても抜け出すことのできないこの世の肉の欲の奴隷のような生活、誰にも相手にされない見失われた孤独な生活、彼は大飢饉という自然の脅威の前に、なんと人間は脆く無力な存在であるかを思い知らされ、同時に全てのものの創造主である神様の前に恐れおののく自分の姿を見ることになりました。そしてこのことが彼を本心に立ち返らせる機会を与えてくれました。この大飢饉は姿を変えた 神の祝福だということが分かりました。第2のポイントは、罪の許しには悔い改めが必要です。使徒の働き17章29、30節には、私たちは神の子孫ですから、神である方を金や銀や石、人間の技術や考えで作ったものと同じであると考えるべきではありません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられますと記されています。ルカの15章に戻って17節18節、しかし彼は我に帰っていった。父のところにはパンの有り余っている人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。とあります。弟息子は我に帰って、自分が父のもとから出てきたことを思い出し、自分の罪がいかに深いものであるかをはっきりと知ることができました。人間はどこから来てどこへ行くのか、そして人とは何者なのか、この魂の問いかけに対して、息子は悔い改めて父のもとに帰って、自分の罪を認めて許しを請うことにいたしました。何もかも失ったことによって、彼には本当の父の本当の姿を見ることができました。そして自分の本当の姿もはっきりと見ることができました。今の自分がこんなに惨めなのは、父のせいでもなく、大飢饉のせいでもなく、愛のない隣人のせいでもない、ただ自分が父の愛を振り切って出てきてしまった罪にあることを悟ることができました。同時に、ふるさとの父のもとに帰らなければ身の破滅であることも悟りました。そして彼は立って自分の罪を告白して許してもらうために、遠い国を去って父のもとに帰ることにしました。第3のポイントは、罪を許すことのできるお方はイエス・キリストだけです。マルコの福音書2章の3節からの御言葉です。人々が中風の人を身元に連れてきた。彼らは群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、イエスが折れるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中風の人が寝ている寝床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て、中風の人に、こよあなたの罪は許されたと言われた。あなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいかとイエスは言われました。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言ってそれから中風の人に、あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさい、とこのように言われました。神様がイエス・キリストに罪を許す権威をお与えになりました。ルカ15章に戻って20節から、こうして彼は立ち上がって自分の父の身元へ向かった。ところがまだ家まで遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き、口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おう。 この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。こうして彼らは祝宴を始めた。父親は毎日家の前に出て息子の帰りを期待して、遠くを見ていたと思います。その時父親は思わず自分の目を疑ったことでありましょう。遠くの人影を見て、あれは息子ではないか、痩せ細っているがあれは息子だと父親は自分の方から見つけ、駆け寄って我が子を抱きしめたのであります。ここには失われたものに対する抑えがたい父なる神様の愛を見ることができます。21節、息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありませんと、息子は自分の罪を告白して、いよいよ自分を雇ってほしいと言おうとした矢先、父親は息子が言う前にしもべたちに言いました。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきて掘りなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めたとあります。最上の着物に覆われた姿に神様の許しを見ることができ、指輪に神様の子である資格の回復を見ることができ、靴の履物に神様からの新しい力を見ることができます。それでは私たちに人間の歩みはどのようであったでしょうか。私たちの先祖でアダムを神様は我々の形として我々の似姿に作ろうと言われ、大地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれました。吹き込まれ生まれさせてくださり、エデンの園で永遠に生きることができるものとしてくださいました。そのアダムに神様から次のような命令が下されました。あなたは園のどの木からも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。この命令をアダムは自らの決断によって、善悪の知識の木の実を取って食べたことによって、アダムの中に罪と死が入ってしまい、エデンの外で永遠に生きることができる立場を失ってしまいました。私たちもこのアダムの罪の性質を受け継いでこの世に生まれてきたものであり、神様との交わりも断絶したものとなってしまいました。そして私たちの歩みも作り主の神様を忘れて、自分勝手に自分の思うままに歩んできた。かつての歩みは霊的に死んでいたものであり、罪ゆえに神様から離れて生きていたものであります。このような罪人に対して聖書では、罪から来る報酬は死ですとあり、人間には一度死ぬことと死ぬように裁きを受けることが定まっているとはっきりと記されています。私たちは死んで終わりではなく、その後に神様の裁きが待っているのであります。この神様の裁きによって罪人には永遠の滅びの死が定まっているのであります。しかしこのような罪人を永遠の滅びから救い出して永遠の命を与えてくださる救いのご計画を神様が備えてくださいました。ヨハネの手紙第1章の9節には次のような御言葉があります。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちのすべての不義から清めてくださいます。霊的に死んでいた私たちが 永遠の命をいただいて来臨と神の国を待ち望むためには放蕩息子が主に立ち返ったように神様の前に自分の罪を言い表してイエス・キリストは私の罪のために身代わりとなって十字架で死んでくださり墓に葬られて3日目に死の中からよみがえられた私の救い主ですと一人一人が信仰の決断をしてイエス・キリストを自分の救い主として信じる信仰によって新しく生まれ変わらせていただき永遠の命に預かれるものとなります。どうぞこの救いを自分のものとして信じ受け入れられて罪の許しと永遠の命をいただいて主の来臨と神の国を待ち望むものとされますようお勧めして終わります。